次に質問者、日本共産党春日井市議会議員団、石田博信議員。市内の擁壁対策について、担当学校教育課、教育総務課、建築指導課。坂のある地域で見られる擁壁は年数が経ち老朽化しているものがあり、線状降水帯による集中豪雨や地震から崩れる恐れがある。1、学校の擁壁の劣化を危惧する声がある。学校や通学路周辺の擁壁の調査を行ってはどうか問う。2、住宅地における個人の擁壁も老朽化が進んでおり、崩れたら大きな被害となる。擁壁の調査や補修等に対し助成を行ってはどうか問う。との質問に対し、1、学校の擁壁の調査については、手法や費用面も含め慎重な検討が必要だと考えています。通学路の擁壁については、所有者などが維持管理を行うべきものであり、調査を行う考えはありませんが、引き続き通学路の安全点検によって危険箇所の把握に努めます。2、住宅地の擁壁については、土地の所有者や管理者が適正に維持管理をすべきものであるため、現時点では調査や補修に対して補助を行う考えはありません。との答弁がありました。その他に、特別支援学校卒業後の18歳の壁についての質問がありました。次に、質問者、日本共産党春日井市議会議員団、原田裕二議員。所得の少ない人の住居確保を支援することについて、担当住宅政策課。市営住宅は単身者のニーズが今後も増えると予測されている。また、市営住宅の入居要件を満たす人にとって、民間賃貸住宅の家賃負担は重い。そこで、1、市営住宅の入居基準を満たす人が、民間賃貸住宅に入居する際の家賃を補助する考えはないか。2、市営住宅の今年度の単身者の倍率について、単身者向けの市営住宅を増やす考えはないか、それぞれ問う。との質問に対し、1、多額の財政負担や現在の民間住宅入居者との公平性の確保等に課題があり、現時点で補助制度を創設する考えはありません。2、9.1 倍で、そのうち下原第二住宅の倍率は30倍です。将来的な人口減少等を踏まえ、単身者向けの市営住宅建設は考えていません。引き続き、運用の工夫による入居機会の拡大や民間賃貸住宅への居住支援を進め、官民双方のストックを有効活用し、単身者の居住の安定に努めます。との答弁がありました。その他に、氷河期世代の就労支援について、交通安全対策についての質問がありました。次に、質問者、市民クラブ、村上慎二郎議員。下市場地区公共下水道事業の経済的合理性について、担当、上下水道経営課。名古屋港海域等流送計画の緩和により、公共下水道整備が自治体判断となったこと、本市が人口減少局面に差し掛かったこと、高度成長期に設置した公共施設の老朽化がピークを迎えることなどから、下市場地区を最後に本市における汚水処理構想の在り方を含め、公共下水道整備の考え方を時代に合わせて見直すべきと考えるが、当局はどう考えているのか問う。との質問に対し、汚水処理は 一般的に人口が密集している地区は下水道、まばらな地区は合併処理浄化槽で整備する方が経済的に有利とされています。本市の下水道計画区域は、当面下水道を整備した方が有利であると考えており、着実に整備を進めているところです。下水道基本計画については、令和8年度から2カ年かけて、区域変更を含む見直しをすでに予定しており、今後の進め方については柔軟な対応をしていきます、との答弁がありました。